ベニヤミン王が救い主と贖いについて教えるために用いた深遠な表現は、長年にわたり繰り返し私の研究と瞑想の主題になってきました。ベニヤミン王は自分が仕え愛した人々への魂を揺さぶる別れの説教の中で、神の栄光を知り、神の愛を味わい、罪の許しを受け、いつも神の偉大さを覚え、日々祈り、信仰に確固として立つことの大切さを説きました。また、これらの事柄を行うことによって、いつも喜びを感じ、神の愛で満たされ、またいつも罪の許しを保てるであろうと約束しました。私のメッセージはいつも罪の許しを保つという原則に焦点を当てます。この言葉で表されている真理は、主イエスキリストを信じる私たちの信仰を強め、主の弟子となる精神を深めます。私たちが重要で霊的な真理について共に考えるとき、聖霊が私たちに霊感を与え強化してくださるように祈ります。現世において私たちは肉体の誕生と霊的に再び生まれる機会を経験します。預言者や使徒は私たちにイエス・キリストの贖罪を通して可能になった祝福を生活の中で受けることで、目覚めて神に従い再び生まれ、キリストにあって新しく作られたものになるように進めています。聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みによって、生まれながらのものが陥りがちな自己中心的で自分本位な傾向に打ち勝つことができ、より無視で慈悲深く生徒に近づくことができます。そのように生活することによって、終わりの日に主の前にシミのない状態で立てるように進められています。預言者ジョセフ・スミスはイエス・キリストの福音の中で真剣の儀式が果たす重要な役割について次のように簡潔にまとめています。再び生まれることは儀式を通じて神の御霊によってもたらされます。心を貫き通すようなこの表現は、霊的に生まれ変わる過程で聖霊と神聖な儀式の両方が果たす役割を強調しています。聖霊は神界の第三のお方です。霊のお方であり、すべての真理を明かしされます。聖文では聖霊は慰め主、教師、啓示者と表現されています。聖霊はまた清め主でもあられ、火で焼くように人の霊から不純物と邪悪なものを焼き尽くし清めてくださいます。聖なる儀式は救い主の福音と主の身元に来て霊的に再び生まれることを求める過程の中心をなします。儀式は神聖な行為であり、霊的な目的と永遠の意義を持ち、神の律法や掟に関連しています。救いをもたらすすべての儀式と聖餐の儀式は、それに必須の真剣の鍵を持つ者によって執行されなければなりません。主の回復された教会で執行される救いと生栄の儀式は、習慣や象徴的な所作をはるかに超えたものです。むしろそれらは各個人の生活に天の祝福と力が流れ込むようにするための正当な経路となるのです。またこの大神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れる。また神権の儀式と権能がなくては、肉体を持つ人間に神聖の力は現れない。儀式を受け誠意を持ってそれを尊ぶことは、神聖の力と救い主の贖罪を通して可能になるすべての祝福を受けるのに不可欠です。罪の許しを得ていつも保つための過程をさらに完全に理解するためには、まず水に沈めるバプテスマ、聖霊の賜物を受けるための安守、聖餐という3つの神聖な儀式の間の不可分の関係を理解する必要があります。この3つの儀式によって天の力を受けるための道が開かれます。罪の許しのために水に沈めるバプテスマは、イエス・キリストの福音の最初の儀式であり、その儀式に先立って 救い主を信じる信仰と真心からの悔い改めがなければなりません。この儀式は神の子供たちが神の王国に入るために神が設けられた印であり戒めです。バプテスマはアロン神権によって執り行われます。救い主のもとに来て霊的に再び生まれる過程において、バプテスマは罪から魂を清めるために不可欠な最初の方法です。バプテスマの誓約には3つの基本的な決意が含まれます。進んでイエス・キリストの御名を受ける、いつも主を覚える、主の戒めを守る。この誓約を尊ぶ人にはいつも御子の聖霊を受けられるという祝福が約束されています。このようにバプテスマは神会の第三のお方を常に伴侶とできる正式な機会を受けるために不可欠な備えなのです。水によるバプテスマを完全なものとするためには、それに続けて御霊によるバプテスマが必要です。救い主がニコデモに教えになったように、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないのです。預言者ジョセフ・スミスが語った3つの宣言は、罪の許しのために水に沈めるバプテスマと聖霊の賜物を授けるための安守という2つの儀式の間にある重要な結びつきを強調しています。宣言1、バプテスマは聖霊を受けるのに備える神聖な儀式です。聖霊を授けるための経路であり鍵です。宣言に、もし罪の許しと聖霊を受けることを考慮せずにバプテスマを施すのであれば、人に施すのも砂の袋に施すのも同じです。水によるバプテスマはバプテスマの半分に過ぎず、残りの半分、すなわち聖霊のバプテスマがなければ何の役にも立たないのです。宣言3、水のバプテスマは火と聖霊のバプテスマが伴わなければ何の役にも立ちません。それらは必然かつ不可分のものとして結ぶいています。悔い改めの原則、バプテスマの儀式、聖霊の賜物を受けること、そして罪の許しを受けるという栄光に満ちた祝福、これらの間に常に存在する結びつきは聖文の中で繰り返し強調されています。ニーファイはこう宣言しています。あなた方が入らなければならない門とは悔い改めと水によるバプテスマである。そうすれば人聖霊によって罪の許しが与えられる。救い主ご自身もこう言われました。さて戒めは次の通りである。地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。聖霊の賜物を授けるための安守はメルキゼデク神権の権能によって執行される儀式です。救い主のもとに来て霊的に生まれ変わる過程で聖霊の清めの力を生活の中で受けることで、常に私たちの魂を罪から清め続けることが可能になります。この喜びあふれる祝福は非常に重要です。なぜなら清くない者は神と共に住むことができないからです。私たちは主の回復された教会の会員として、バプテスマが伴う罪からの最初の清めと教会の第三のお方であられる聖霊を伴侶とすることで、聖霊の力を通して可能になる罪からの継続する清めという両方の祝福を受けています。農民が種まきと収穫の不変の規範にどれだけ頼っているかを考えてみてください。種まきと収穫の結びつきを理解することは、一年のあらゆる季節を通して常に目的を与え、すべての選びと行動に影響を与える源となります。それと同じように、罪の許しを得るための水に沈めるバプテスマの儀式と聖霊の賜物を授けるための安守という不可分の結びつきこそが、私たちの人生のあらゆる時期において主の弟子としての資質のあらゆる面に影響を与えるでしょう。聖餐は神聖の力を受ける権利を得るのに必要な第三の儀式です。この世の汚れに染まらずシミのない状態になるために 主の聖なる日に祈りの家に行き、聖餐を捧げるように命じられています。主の体と血の象徴であるパンと水は祝福され、清められていることを考えてください。永遠の父なる神よ、私たちは御子イエス・キリストの御名によってあなたに願い求めます。このパンまたは水をいただくすべての人々がいただけるように、このパンまたは水を祝福し清めてください。清めるとは純粋で神聖にすることです。聖餐の象徴はキリストの純粋な清さと、私たちが完全に主の食材に頼っていること、そして私たちが終わりの日に主の前にシミのない状態で立てるように儀式や誓約を尊ぶ責任があることを覚えるために清められています。聖餐の儀式は私たちに心から悔い改め、霊的に再び生まれるように繰り返し招く神聖な儀式です。聖餐を受けるという行為自体が罪を取り除くわけではありません。しかし意識して備え、打ち砕かれた心と悔いる霊を持ってこの神聖な儀式を受けるなら、いつも主の御霊が共にあると約束されています。また常に聖霊を伴侶とし、その清めの力を受けることで、いつも罪の許しを保つことができるのです。私たちは毎週本当に祝福されて、聖餐の儀式を通して自分の生活を吟味する機会を得、誓約を新たにし、この誓約による約束を受けることができます。時折松井生徒の中で、もう一度バプテスマを受けられたらいいのにという願いを口にする人がいます。そうすることで最初の救いを得させる福音の儀式を受けた人同様に清くふさわしくなれるということでしょう。心からの尊敬を込めて申し上げますが、天の御父や愛する御子はそのような霊的な再生や更新、回復を人生で一度しか経験できないようには意図されていません。福音の儀式を通して罪の許しを受け、いつも保つという祝福は、バプテスマはこの世の霊的な旅の出発地点であって、何度も何度も繰り返し訪れる目的地ではないことを理解する助けになります。水に沈めるバプテスマの儀式、聖霊の賜物を授けるための安守、そして聖霊はそれぞれ切り離された別々の事象ではありません。むしろ贖いを通じた進歩において相互に関連し、相互に付け加えるための規範です。順を追って行われる各儀式は、それぞれが私たちの霊的な目的、望み、働きを高め広げます。御父の計画、救い主の食材、そして福音の儀式は、私たちが永遠の行く末に向かって教えに教え、規則に規則を加えて前進するのに必要な恵みを与えてくれます。私たちは永遠の進歩をもたらす御父の完全な計画に従って、現世で努力しながら生活する不完全な人間です。御父の計画の中で求められている事柄は、栄光と憐れに満ち堅固なものです。時に決意に満ち溢れている場合もあれば、全く不十分だと感じている場合もあります。最後の日に一つのシミもなく主の前に立つために、霊的に完全に戒めを守れるだろうかと迷うこともあるでしょう。主の助けと私たちに全てのことを教える主の御霊の力を通して、確かに私たちは祝福されて霊的な可能性を実現できます。再び生まれキリストの人となろうと努力する中で、儀式によって霊的な目的と力を私たちの生活に招き入れるのです。自分の弱さを強め、自分の限界を克服することができます。この世で完全に到達できる人は誰もいませんが、子羊の血によって清められて、徐々にふさわしさを増し加え、シミのない状態に近づくことができます。いつも罪の許しを保てるように求めるとき、そして究極的に最後の日に主の前にシミのない状態で立てるように励むとき、 私たちは祝福されて、救い主を信じる信仰と霊的な確信を深めることができることを約束し証しします。イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。